文芸菊池せせらぎ俳句会7月例会。夏日さす墓に水かけ風誘う森政子。うつせみの目に鋭さの残りおり五丁義明。瓦礫中七夕飾り顔を見せ藤本敦子。梅雨明けや真っ白きシーツ風に揺れ寺本和子。解体のクレーンを映す上田かな藤本国春。肥後教区推奨会7月例会。モッコスがとても死ぬまで変わらんど柏原常物。盆提灯いっぱいもらい飾られん御手洗光代。マッポシさんカカはどこさん行ったろか井出水行。つんかげた雨に金馬が負けるとは宮上美優。梅雨模様体にゃカビは生えだった山熊紅茶。図書だより読み聞かせにおすすめ絵本の世界。猫爪の夜町田直子作ウェーブ出版。そろそろかもしれないとある夜猫が集まる時がある。一匹二匹あっちからもこっちからも猫猫猫。猫たちが集まる目的は所蔵館止水局史中央。今月の新着&おすすめ図書。止水図書館優しい幽霊たちの遁走曲風雅太田忠著。茜の茶碗裏用心棒丹上田秀人著。キャピタル加藤秀幸著。女の子が生きていくときに覚えていてほしいこと西原理恵子著。認知症予防におすすめ図書館活用術結城俊也著。会話もメールも英語は3語で伝わります中山由紀子著。ビッグファットキャットの世界一簡単な英語の大百科事典向山貴彦文。めでたしエンドミッションはおとぎ話のお姫様のメイド役青木アンネ著。水の森の秘密コソアドの森の物語岡田純作。すすめ海の救助隊竹下文子文鈴木守絵。図書館紹介止水図書館。止水図書館は平成9年8月1日の開館から20周年を迎えます。当時生まれた子供たちが成人となり、学生だった利用者が親になりました。水害や地震を経験し、その度に図書館司書たちはたくましく現実と向き合い、力を合わせ困難を乗り越えてきました。本年度より指定管理から直営となり、新しい顔ぶれが増えました。また新たな風を止水図書館から送ることができたらいいなと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。司書のつぶやき。9月20日から26日の動物愛護週間に合わせて動物に関する本の展示をしています。メロン。止水図書館電話 38-6866 休館日月曜日月末祝日。シリーズ菊池の宝物2菊池川流域装飾古墳群の最上流にある今朝尾高塚古墳。古墳の特色今回認定された日本遺産の構成文化財の一つに装飾古墳群があります。 菊池川流域に分布する装飾古墳は117基あり、それらの中で最も上流に分布しているのが菊池市ケサオにあるケサオ高塚古墳です。菊池川流域にある装飾古墳の数は日本一で、全国から注目されている装飾古墳の分布域です。その分布域の北限に位置していることが、ケサオ高塚古墳の特色の一つです。古墳外観。この古墳は直径約25メートルの円墳です。古墳を上から見た形が円形になるように土を積み上げており、最も高いところで約5メートルあります。この土の内部には石を積み上げて死体を埋葬する施設である横穴式石室を築いています。石室。横穴式石室は前室と後室とがある複室構造になっており、全長は約7メートルあります。後室の内部は3つに区分してあります。入り口近くには通路の左右に長方形の平面形をした区画が配置されています。この2区画とほぼ直角に交わる1区画を奥の壁に沿った状態で作ってあります。この施設は奥と左右に大きな石を並べ、特別な空間を作ってあり、家のような形に仕上げてあります。このような施設を石館と呼んでいます。装飾文様。装飾文様は石屋型と入り口、側壁、マグサ石にあります。石屋型の装飾は奥壁に雪と三角門を線刻で表現してあります。雪は矢を入れて携帯する容器のことです。入り口側壁にある文様は石の表面に赤色を塗っています。側壁の文様は円門と思われます。マグサ石は出入り口の上に渡した石材で、平面形が長方形の石の表面を加工して雪の形を浮き彫りにしてあります。どの装飾も素朴な原始文様であり、当時の人々の葬られる死者への思いやりを表現したものです。問い合わせ先、障害学習課、電話25-7232。人権童話教育シリーズ144、障害者差別解消法って知ってますか？菊池市地域人権教育指導員宮川純一。10年ほど前に勤めていた学校で、障害のある方をゲストティーチャーとして招いて学習することになりました。対象学年は小学3年生です。学習計画を立てるときには、ゲストティーチャーに失礼のないように配慮をしながら事前学習を積んでいます。その時は障害の具体的な病名や症状、また初めて出会うときに絶対に笑ったりしてはいけないことなどを確認し合って進めてきました。すると人権教育担当の先生から次のような言葉が出されました。私も前任校で今回のような経験をしました。でもありのままの姿を見て、子どもたちの第一印象を大事にしなくてはいけないことをその時に学びました。例えばこんな風に見てはいけません、かわいそうだと思ってはいけませんなどと事前に教え込む必要はありません。その後、障害のある方との出会いを通じ、初めは緊張していた子どもたちも素直な受け止めと自然な接し方を学ぶことができました。時として障害のある方と出会った時、何か手助けしなくてはと思いがちですが、私たちにできることは障害のある方をありのままに受け入れること、偏った見方をしないこと、正しく受け入れることなどです。2016年に施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法では、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に 人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することが目的として掲げられています。かの有名なヘレン・ケラーは、障害は不便である、しかし不幸ではないと言っています。私たちにできることは何なのかを考えるとき、ほんの少しの気づきと思いやりでお互いが安心して生活できるのではないでしょうか。4コマ漫画。1、駐車場に男性が運転し、助手席に女性の乗った1台の車が来ました。男性、どこもいっぱいだな。女性、あ、そこが空いてるわよ。2、そこは障害者用のスペースでした。男性、ここって障害者用の、まあ少しくらいならいいか。女性、そうよね、どこもいっぱいなんだし。3、後部席の子供が言いました。ダメ、本当に必要な人が困るでしょ。男性、ごめんなさい。4、ほんの少しの気づきと思いやりで増やせる笑顔があります。男性も女性も子供も笑顔です。熊本県人権童話制作課編、人権研修テキストより。問い合わせ先、人権啓発課、電話 25-7209。 ふるさと緑の便り、菊池グリーンツーリズム。地域の味を守るバーバ、菊池で育った食材から経験と歴史に培われた知恵や工夫でおもてなしの料理が生まれます。各地域にはそれぞれの地域に根付いた手作りの味があります。水源地区で食を通じて地域を元気にする活動を行っているのが、キラリ水源村加工部の皆さん。料理上手のお母さんたち8人は、その元気な笑顔から水源バーバの愛称で親しまれています。菊池ふるさと水源交流館では、水源バーバたちが来館者を地域の料理でおもてなし、バーバの活動は地域の食を守るイベント、水源食の文化祭、毎年11月開催や地域の高齢者向け宅配弁当の取り組みなどに広がっています。水源バーバからのメッセージ、一緒に活動する方をお待ちしています。もちろんバーバでなくても OK よ。問い合わせ先、菊池ふるさと水源交流館、電話 27-0102。 韓国発見シリーズ57、こんにちは、キムです。今韓国では方言の矯正塾が繁盛している。最近韓国では方言を矯正するために塾に行く人が増えている。この講座を受ける人は就職活動生からサラリーマンまで様々で、朝鮮族や北朝鮮訛りを使う脱北者も例外ではない。訛りを話せば不利益を被る恐れがあるためだ。一例として、昨年初めに大学を卒業したある女性は、同年4月流通企業を受験したが、面接官から営業職に就くためには方言を直すべきだと指摘された。彼女は、私は相当な衝撃だった、すぐに約4万円を支払い方言講座を受講したと話した。標準語のイントネーションで、ご飯食べたを発音するだけでも丸1週間かかった。2ヶ月間の指導の末に訛りを直し、昨年下半期に入社できたという。ことの葉は、韓国語の標準語定義が教養ある人々が話す現代のソウル言葉というのに発している。これでは地方の言葉はすべて方言になり、ソウルだけが教養と文明が発達した都市という暗黙の雰囲気を醸し出す。そのため誰かに、あら、方言が随分残っていますねと言われることは、あなたは方言を話す田舎者だ という意味に取れる。一例としてイソップ寓話の都市ネズミと田舎のネズミは韓国語のタイトルではソウルネズミと田舎のネズミと訳されている。2006年にはある市民団体が現在の標準語定義を廃止してほしいとして訴訟を起こしたこともある。ユネスコでも標準語とは文化の多様性が相対的に反映された言葉と制定することを進めている。この方言共生という社会現象についてソウル大学のキム・ジュオン教授は、共生という言葉は間違ったことを正すという意味だが、固有の体系や独自性を持つ方言は共生の対象ではないが、韓国で方言の共生塾が人気なのは就職難などと絡み合った生存のための闘争と見なければならないと話した。歴史的に見ると韓国の地方語はすべてその当時の新羅、百済、高句麗の標準語だったことを考えると、今のこの方言も将来どう変わるかわからない。これで A 版を終わります。 A 版 CD を取り出して引き続き B 版 CD をお聞きください。